聖書をお読みいたします。ダニエル書7章13節14節をお読みいたします。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。続きまして、ヨハネ黙示録1章4節から8節までです。ヨハネからアジア州にある7つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる7つの霊から、さらに証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者イエス・キリストから、恵みと平和があなた方にあるように、私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見ることに、彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファでありオメガである。主の勝利を前提として、苦しみに耐え、御言葉に生きる毎日を送りましょうという話です。私自身、牧師をさせていただいて十数年が経ちますけれども、全国の、そして特に埼玉県のクリスチャンの皆様と触れ合って、感じることは、イエス様の本当の姿、その正体を十分に掴んでいない、よく分かってないということを痛感させられています。もちろんイエス様は何でも許してくださる優しい愛の神だということは間違いありません。それもそうなんですけれども、しかしそれはこの地上の人間社会、自然界が滅びるまでの時の話であって、イエス様は実際には正義をこよなく愛するがゆえに、悪を徹底的に叩き潰そうとされる方でもあることを見落としているのです。その結果、神様って力がないな、祈っても聞いてくれないなとか、なんでこの世の中ってこんなにたくさんの悪がはびこっているのだろうか、そう思って、結局聖書に書かれているイエス様の教えを本気では受け止めない、本腰を入れては取り組まないという残念なクリスチャンが多くいらっしゃるのです。極めて残念ですけれども、逆転現象として、スポーツ界でいうと、イエス様を全く知らないはずの第一線のラグビー選手が、自分でも知らないうちに聖書の教えを実践するような人生を歩んでしまっています。ラグビーの世界は厳しいので、試合は特に厳しいので、甘い生き方をするとそれがプレーにそのまま出てしまいます。 ですから監督はそんな選手を試合には使いません。ですから選手たちは自然と本物を見極める力、他人に使える姿というのを自然と身につけていってしまうのです。そして本来は本家本元であるはずの教会に集うクリスチャンの方々が、なんと本腰を入れずに信仰生活をしてしまっている場合が多いので、イエス様との関係が意外と薄く、生真面目さと努力とでなんとか、汚い言葉ですけど、カムフラージュをするような形になってしまって、優等生あるいは良い子になるのがクリスチャンだと勘違いして、薄い信仰生活になりがち、そんな現実があります。イエス様は知恵と命と宝の源である方です。金銀財宝もイエス様が握っていらっしゃいます。私たちはそこにつながることができるのに、実際にもつながってはいるのに、宝の持ち腐れでそれを十分に受け取ることができていません。日本のクリスチャンは特に2つの点でイエス様を誤解していると言えます。今申し上げた通りですけれども、改めて申し上げますと、第一はイエス様は今この世全体を裁かれることもなく、悪いものがあっても我々の目から見ると放置しているように見えます。だから多くの方々は、信じない人たちは特に、ああキリスト教の神って能力がねえなっていうふうに思うわけです。世の中にはさまざまな局所において悪の力が猛威を振るい、人間を食って命を奪っています。戦争が起こり、飢饉が起こり、さまざまな災害が起こっています。だから世界に神などいないというふうに結論付けてしまってしまうのです。だから自分とか家族に、友人に何か悪いことが起こると、聖書の教えを無視してしまって、自分から相手に仕返しをしてしまう、報復を仕掛けてしまうということが起こります。神様は、復讐は私がするからお前たちは手を出すなと聖書ではっきりと教えてくださっていますけれども、で実際神は時が来たら厳しい復讐を実際になさるお方ではあるのですけれども、それが目の前で起こるわけではないので、神を軽んずるということがキリスト教会の中でも起きています。神は何をしているのかというと、今裁きを下してしまったら、たった今悪いことをしている人たちが悔い改めて救いの道に入る道が閉ざされてしまう。神はその愛が巨大であるがゆえに、今悪いことをしている人もいつか悔い改めて神の子羊の王国に入れるようにと忍耐して待ちわびていらっしゃるわけです。我々はすぐ裁きをと求めますけど、神はいや、もうちょっと待たせてくれということで、裁きを後に遅らせ、少しでも多くの人が救われるように道を備えてくださっているのです。しかし定められた時が満ちると、さすがの神もその時ばかりは堪忍袋の緒が切れてしまいますので、この世の悪を、この世の罪人、悪人を容赦なく、情け容赦なく叩き潰してくださるわけです。私たち何か子猫を飼っていて可愛がっていたつもりが、ある日突然ライオンに化けて うおーと言って襲いかかられたらどんな気分でしょうか。正体を表される世の中が終わる時のイエス様って、そんな子猫がライオンに化けた姿に似ているだろうと思います。でそういうことが目の前で起こらないので、いや悪いことちょっとぐらいしてもいいよねっていうふうにみんな思っちゃうわけです。でまた日本のクリスチャンの誤解、その2番目ですけれども、イエス様は遠くにいらして愛が薄い、耳も遠くて祈りを聞いてくれない、そんなふうに思うことが多くあるかもしれません。実際イエス様は聖書の教えを大切にする人のすぐ近くにいらして、心を尽くしてその方を支えて祝福してくださる方です。でも頭の中ではイエス様が全能者だと分かっていたとしても、腹ではとは言ってもそこまでイエス様はすごくない、腹では無能さを案じているような人の場合は、イエス様はちょっとその人から距離を取られるわけです。主イエスを大切にしない人は主イエスからもそこまでは大切にしてもらえない、そういう現実があります。イエス様の素晴らしさは、聖書の価値観を自分のものとした時に初めてよくわかるようになっています。ですからイエス様はどんな方か、それぞれ感想が違ってくるわけです。以上まとめますと、イエス様は全知全能の方でいらっしゃいます。そして世のこの世の終わりが来ると悪いものをすべて叩き潰してくださるお方です。またイエス様は愛に満ちた方で、近くにいらして私たちの祈りに耳を傾けてくださる素敵な方です。しかし表面的には教会に熱心に通っているクリスチャンでも、その多くがその2つのことを十分に理解できないまま残念なクリスチャンになりがちという現実があります。ですから実際に学生言葉で、大学生なんかが単位をすぐ出してくれる教授を単位をすぐ楽に取れる仏の教授だというふうに学生言う時がありますけれども、そのようにイエス様って仏教用語で言う仏に近い方というふうに今は見えるかと思います。しかしこの世に終わりが来る瞬間、イエス様の本当の姿が暴露されるわけです。で実際にその方がどんな方なのか教えてくれるのがこの黙示録という書物です。序幕式です。芸術家が心を込めて、生涯をかけて作り上げた彫刻に、最初は幕で覆っているわけですけれども、それを剥がすのが、中身がはっきりしてくるのが序幕式ですけれども、黙示録っていうのはそういう書物です。一章三節にこのように書いてあります。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。黙示録の朗読を聞かれると、未来の神の計画が分かってきます。でその神の計画を前提として、そこに立って人生を組み立てる人は非常に幸いです。で私たちのこの状態を、そこまでなかなかいけない状態を1ヶ月半前に別のところでお話ししましたけれども、ちょっと繰り返して申し上げたいと思います。聖書によると人間には3種類あるというんです。 第一が救い主イエス様を知らない人、信じない人で、第二がイエス様を信じて弟子として生きている人で、第三がその中間のイエス様を受け入れ信じたものの弟子になることはごめんなさいという方々、三つをオセロ版に例えると、第一の信じない人というのはキリストの道では素人ですので、石が全部真っ白のオセロ版、第二のキリストイエスの弟子というのは玄人ですので、9割以上が黒のオセロ版になる、で第三の信じたけど弟子を目指さないという人は8割が白、2割が黒というオセロ版に似ていると思います。でこの2と3ほとんど黒いオセロ版と8割が白いオセロ版の人を別な角度から捉えてみますと、第二のイエス様の弟子というのは、イエス様を大きなボール、玉というふうに見立てると、玉に棒が突っ込んでいる。その棒は私たちのことなんですけど、棒が玉に突っ込んでいる。玉からたくさんの栄養と命と恵みをもらって毎日過ごしているのが第二のお弟子さんのタイプです。じゃあ第三はどうなるかというと、玉に棒が接していると。つながっていることは確かなんですけども、数学をよく勉強されている方は気づくと思うんですけど、玉に棒が接するとか、円に線が接、直線が円に接しているって面積どのくらいだと思いますか？円に直線が接している、その接している部分の面積って どのぐらいありますか？答えはゼロです。接しているのに面積ゼロなんです。それがイエス様は信じたけど弟子になってない人の姿と言えると思います。コンタクトは取れているわけです。救い主と天地創造の神と接してはいるものの、そこから栄養をなかなかもらえない。でも自分はクリスチャンでいい子になろうと思ってるので一生懸命頑張る、たくさんの努力をする。でも実際その努力は自分から出たもので、自分の人生の組み立て方も自分の知恵から出たものであって、イエス様の力で生きているわけではないとなっていくと、なかなか実を結ぶことができない、そういう厳しい現実があります。ですから黙示録、また旧約であればダニエル書から私たちは多くを学び取ることができます。神の本当の姿は何なのか、私たちはつかむ、これを通してつかむことができます。ダニエル書7章、このように書いてあります。見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸民族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。人の子、すなわちイエス様は永遠の支配者でいらっしゃいます。目には見えないかもしれませんけれども、その言葉、その約束、その教えは真実です。イエス様は自分のなさった約束を破ることができません。この世の中が地上世界が終わると一言おっしゃったら必ず終わります。悪をぶちのめすとおっしゃったら必ずぶちのめしてくださいます。しかしその時を私たちは知ることが許されていません。信じるか、めっちゃ信じるか、どっちか、それが信仰者の選択にかかっています。で、そのイエス様の約束、教え、御言葉の上に人生を立て上げるときのみ、私たち人間は意義深い、実り多い人生を組み立てていくことが許されるのです。本文の1章5節、 主イエスは忠実な証人と記されています。死人からよみがえった者の長男であると記されています。世界の王様たち、チャールズ国王、日本の天皇、もしくはロシアのプーチン大統領、アメリカのトランプ大統領、そういう人たちをまとめ上げる、統括する王様でいらっしゃいます。そして罪の虜たちをその十字架の血によって闇の力から解き放つ、自由を与える解放者でもいらっしゃいます。そしてそれを自分のことだと受け入れた人は、6節にある通り、私たちを王というふうにされます。もしくは王国、元の言葉で王国と書いてあります。私たちは王国になるのだ。で、王国を形作るのは主イエスに仕えるキリストの民ということなので、我々はその王国の一部を構成していく人間になると。で、また私たちはキリストの祭司でもあります。神によって地上の祭司というふうに任命されています。神様からいただいた祝福、恵み、また御言葉を周りの人たちに分け与える働きを祭司としてしていくのです。本部7節の通りに、歴史に終わりが来ると、その主イエスが宇宙空間最強の軍人として雲に乗って地上に降りてこられるということが書かれています。その時が来ると、指物の米軍も中国の人民解放軍もロシア軍も歯が立ちません。それまで悪人を搾取し悪を満喫あ他人を搾取し悪を満喫してきた輩たちは、自分たちの人生が失敗に終わったということで嘆き悲しむことに、もだえ苦しむことになります。自分たちの敗北が決定的になったからです。ヨハネ黙示録全体を見ますと、4つのことが分かります。主イエスは軍事的に最強の王様であること、地上社会の歴史の終わりに神が最後の審判を下し悪を正されること、そしてその審判が信じる者にとっては最終的な救いになること、そしてその救いは永遠に続く祝福の王国でのクリエイティブな、非常に創造的な生活になるということです。これらを腹で受け止めて人生を組み立てる方々は幸いです。祈りましょう。天の父なる神様、皆を賛美します。私たちが宇宙空間世界最強の王様のと共に、神あなたの子、神の子として受け入れられていることをありがとうございます。人類の歴史において私たちは弱く小さく、吹けば飛ぶような存在に見えるかもしれませんけれども、しかしあなたからご覧になると、私たちは偉大で巨大で、あなたのご計画の一部を担う尊い働き人です。どうぞ私たちを用いて、新しい年、地域社会のため、国家のため、また人類の発展のために用いてください。イエスの教えに従うこと、主イエスの約束を信じることが、人間という存在のコアの部分を奮い立たせ、開花させ、それぞれの賜物を最大限に発揮させる力であると、私たちは生涯を通して、どうぞ私たちを用いて、私たちの生涯を用いて表してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。